人類を救うため地球を飛び立ち早5年、法政大学4年の高見沢レオです。
同じく船員の法政大学の藤田光隆です。
私たちは今宇宙船に乗っています。
危機にさらされた地球の代わりとなる星を探していますけど、なかなか見つかりませんね。
このままでは人類が滅んでしまう。
いっそのこと宇宙で生活するのはどうですか？
確かに宇宙ステーションで活動している宇宙飛行士もいますもんね。
ええ、宇宙を新たな住処にすることで人類は助かるかもしれませんよ。あ、でも人類は宇宙で子孫を残せるんですか？そうしなければ人類は滅びてしまいますね。
なるほど、いい質問ですね。人間は無重力空間で子孫を残せるかということですが、現段階ではその答えはまだわからないんです。
なんとも言えない返答ですね。
さらに言うならば、宇宙で子孫を残すことに関して我々哺乳類はまだまだわからないことだらけです。ただ最新の研究では子孫を残せる可能性があると言えるようになりました。
つまり哺乳類以外の生物では子孫を残せるということですか？
はい、すべての生き物がそうとは言えませんが、実験によって子孫を残せることが明らかになったものもいます。少し古いですが、1994年の実験にてスペースシャトル内でメダカを使った実験が行われていました。
メダカということは魚類ですね。
はい、その実験では宇宙でメダカが産卵を行い、宇宙でその卵が孵化しました。
それはすごい。何か悪い影響などはなかったんですかね？
メダカたちは約2週間宇宙にいたとのことですが、子孫への影響はなかったそうです。
それはよかった。ではなんで宇宙で人間が出産できるかどうかわからないんですか？
それはまだ誰も宇宙で子供を作ろうとしたことがないからです。
なるほど。それはどうしようもない。
また ISS 国際宇宙ステーションでは、妊娠中の女性はミッションに参加できないことになっているので、すぐに答えの出る問いではなさそうです。
確かにそれは残念ですが。
ただ哺乳類という括りで見れば、2021年に宇宙で妊娠中のネズミを使った実験が行われました。
私たち人間とネズミは同じ哺乳類ですね。
その実験では地球で妊娠させたマウスを宇宙に連れて行き、その後地球でマウスの様子を検査しました。
で、どうなったんですか？
その結果、 DNA が損傷した兆候は見られず、重力の違いによる成長の差もなかったとのことです。
へえ、よかった。
これは哺乳類が宇宙でも繁殖できる可能性を示した最初のもので、2021年に行われた実験です。
それはすごい。少し希望が見えてきました。
ただ最初に言ったメダカの実験とは違って、宇宙で妊娠出産が行われたわけではないので、まだまだこのことについてはわからないことだらけです。
これからに期待ということですかね。
またこの問題が解決したとしても、宇宙での生活は大変です。
無重力ですもんね。
そうですね。無重力状態では水は球体となり浮いてしまうので、お風呂やトイレが大変です。
水を使う行動は地球上で生活するときと違って一筋縄ではいかなさそうですね。
はい、例えばお風呂は泡が飛び散らないようにドライシャンプーと呼ばれるものを使い、終わった後は乾いたタオルで拭きます。トイレは排泄物をホースで吸い取ってタンクに溜める方式で、普段のものとは大きく違います。
一歩間違えば大惨事になりそうですよ。
また、食べ物も包装が丈夫であること、保存性が高いこと、衛生的であることなど多くの条件があります。
それに加えて美味しくないと宇宙飛行士たちも気がめいってしまいますよね。
そうですね。それ以外の様々なことを含めて、宇宙飛行士には多くの訓練が求められるのでしょうね。
宇宙での生活の大変さが分かりました。
なので地球以外に住みかを求めるなら、新たな星を探すべきでしょう。
それでは我々はまた新たな星を求めて探索しますか。